ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV やってまいりました。この番組は YouTube、ポッドキャスト各プラットフォームでお届けしています。ということで石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、11月に入りましたが、
早いですね。
早いですね。もうね、あっという間にこの2024年ももう終わりが近づいてきましたけど。
本当ですよね。
本当ですよ。これ11月って、五大的にイベントとあったりとかするんですか？
11月、テニスで言うと、テニススクールが4つあるんですけどね。各支店で、好成績を残されたお客様たちが、まあ、選手たちが集まって、スクールチャンピオンシップとかね。
いいですね。
そういったのが続々と始まる季節だったりしますね。
まあ、そんな11月になりましたが、今月のゲストはですね、株式会社ココマメ代表取締役のしのぎりささんをですね。
ココマメ。
ヒントはお豆ですね。
お豆。豆ですね。
はい、まあ、とにかく素晴らしい。
いや、本当素晴らしかった。
はい。ゲストインタビューになりましたので、4回シリーズでお届けしたいと思います。はい、では第1回をどうぞ。
どうぞ。
さあ、今日はですね、株式会社ココマメ代表のしのぎりささんをゲストにお迎えしています。しのぎさん、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
先ほどね、初めてお目にかかって、お名刺も頂戴したんですけども、この名刺にですね、代表取締役しのぎりさと書いてあって、なんかこう、名刺の後ろに茶色いというか、金色というか何か円のような
和風なね、
和風テイスト、さすが言葉が、それが言いたかったです、
家紋なのか、
そう
和風テイストで歴史を感じるような
由緒正しき、ね、なんかあれですか、どこかのお殿様のご子孫とか
違います。
そういうわけではなくっていう、
はい、あの日本の伝統的な和柄で、あの雪輪っていうそういう柄がありまして、
雪輪、
確かに輪になってますね。
それがつなぐとか続いていくみたいな、日本の柄でいい意味のがたくさんあるじゃないですか。まあ、その中で一番インスピレーションで、これがいいなっていうのをちょっとデザイナーさんと一緒に選んで、
素晴らしい。まあ、このね、篠木さん何者だと皆さんね、もう今ドキドキワクワクだと思うんですけども、YouTube ね、ご覧になってる方はもちろん、まあ、ポッドキャストの方もせっかくなんで YouTube の方でも見ていただきたいんですけど、いきなりなんか置いてありますね。
初めてじゃないですか、こういう感じで。
はい、物が置いてあるんですけど、これがまあまさに今日のね、篠木さんたるゆえんだと思うんですけど、このお豆は何ですか？
このお豆は日本のお豆なんですけれども、その中でも農薬と化学肥料を使っていない農家さんが手塩にかけて育てていただいたお豆になります。
これね、6種類あるのでまたご紹介いただきたいんですけど、ということはしのぎさんはお豆のプロフェッショナルということなんですかね。
そうですね、お豆のプロというよりかは、手塩にかけて育てていただいている農家さんから食べていただくところまできちんとこうつなぐ役割というか、
なるほど、まあ、先ほどのね、ここの雪輪もありましたけど、
私はなんか伝える役だと思っていて、まあ、農家さんは作ることにすごく専念されているんですけれども、そのいいところがなかなかあの消費者の皆さんに届いてないなっていうところがあって、そこは私は前職が PR をするっていう部分の、あの仕事に関わっていた関係もあって、あ、なんかこれ私豆を PR する人になりたいなと思って、それがお仕事にしようと思ったきっかけ。
なるほど、もう今ね、少しこうプロフィール的なところもご紹介いただきましたが、改めてこの株式会社ココマメっていうのはどんな会社で何をしてるんですか、具体的に。
会社の目的としては本当に、あの豆を未来につなげるっていうところが目的としていて、私の方では特に未来の子どもたちにこの素晴らしい日本の素材を残していきたいっていうところがあって、友人が保育園をやっているという関係もあって、子どもたちの給食の場にお豆を入れさせていただいたりとか、あとはイベントの運営をしているので、まあ、そこのマルシェ出店でお豆の紹介をしたりっていうところで、いろんなところでお豆を紹介するにあたってはちょっと個人事業主ではやりきれないっていうところがあったので、株式会社ココマメというあの会社をとにかく設立してとにかく動こうっていう、
はい、ところで。今創業してどのくらいですか？
1年ちょっとですね。はい。
これココ豆のこの名前の由来、なんとなく豆っていうのは分かるんですけど、はい、ココ豆っていうのは
豆は必ずつけたかったんですけど、はい、一番最初に授業のイメージとしてはお豆屋さんをイメージしてて、うん、ひらがなで心豆屋っていうお豆屋さんをやりたいなって思ったんですけど、はい、会社名にした時に、うん、あの心豆屋だと本当にあの豆を販売しているお店にしかならないのでまあ、いろんなところでイベントだったりとか、あとは保育園だったりとか、まあ、学童だったりというところの信頼性も含めて、心豆屋に通じた名前は何しようかなってなった時に、イベントの時にみんなが、ココ豆でしょって、なんか略して言ってくれて、あ、響きもいいし、うん、あ、これ会社名でいいかなと思って、うん、略してココ豆っていう。
正式な社名決まる前にね、はい、そのやっぱり現場でお豆好きな方たちからのそういう故障で決まったみたいなところあるんですね。
そうですね。心が少し動くと、うん、人って行動に移るのかなって思ってて、はい、うん、心が動くようなお豆の提供をしていきたいなっていうので、心がついてます。
僕もいろんな方、あの、お話伺ってきましたし、食に関してもね、いろんな方にお話がかかってきましたけど、今までお豆の紅葉仕事の方初めてなんで、まあ、非常にワクワクするんですけど、先ほどね、子供の未来っていうこともありましたけど、うん、まあ、二児のパパである石崎さんもどうですか、はい、今日初めてお目にかかって、
今までお豆ってたくさん食べてきてるんですよね、うん、でも意識したことがないなって思うんですよ、うんうん、子供たちにってなった時に、子供たちのその健康とか、そういったところに、まあ、野菜とか、そういったものはパッと、こういうものを食べた方がいい、うん。お豆を食べなさいっていうのって、うん、あんまり今まで言ったことないな、僕と思って。
もっとちゃんと豆は食べようよ、みたいなね、
うん。そうなんです。これを機に、お豆をちょっと学びたいなと思って、うん、今日ね、ワクワクしてた。
本当ですね。うん、やっぱりこう、大豆って聞いた時に、うん、普段気づかないうちにね、うん、いろんな形で取ってると思うんですよね。だから、うん、おから、納豆、うん、枝豆、うん、豆腐、油揚げとか、うん、まあ、まだまだあると思うんですけど、うん、もう気づいたらなんかお豆を元に作ったものだらけで結構囲まれてるんですけど、うんうんうん、全部加工はされてるじゃないですか、うんうん、だからその加工されてる大豆製品と元のお豆って違うわけじゃないですか、うん、やっぱりその大豆製品というより篠木さんの中ではこのお豆そのものにこだわりがあるというか、うん、そっちの方に原点があるかなと感じたんですけど、そのあたりいかがですか。
そうですね。その大豆製品になると、うん、需要と供給の関係で仕方のないことかもしれないんですけども、うん、外国産のお豆が安くって、うん、主流だったりっていうところで、うん、広くはそういうふうには届けられるけれども、うん、本来その土地土地の豆があって、うん、その気候とか土に合ったお豆が存在してるのに、うん、わざわざ外国から取ってっていう豆じゃなくってもいいじゃんっていうのはすごく思っていて、うんうん、その土地で育ったお豆を食べて子供たちが育ってほしいなと思うし、うん、お豆ってそもそも農家の人たちがどうやって伝えてきたかっていうと、ご近所で、まあ、例えば美味しいお豆がありましたってなった時に、あ、じゃああのうちからお豆もらってきてって言ってもらってくるらしいんですよ、うん、それでどうするかっていうと、食べるんではなくって自分家に植える、おでそれで育てて、そうすると家族の中でこのもらってきたお豆はこれぐらいの時期に植えると結構長く食べられるよとか、うん、こういう風な植え方すると美味しくなるよとかっていうのが家族の中でもコミュニケーションになるし、ご近所の人でもコミュニケーションになるし、豆なんだけど農家の人たちにとってコミュニケーションツールの一つだったって、うん、そのストーリーもすごくいいなと思うし、昔の人は伝えてきてくれたものを残したいなというか、うん、残すにあたってはやっぱり食べる人がいないと農家さんも、ね、はい、作らなくなってきてしまうし、本当にお豆って手間なので、うん、取ってから、まあ、天日干しして乾燥して手選別してっていうすごい手間なので、うん、そういう、こう大切さも含めて、うん、もうだいぶ乾物は衰退してるんですけど、はい、もう一回食卓に当たり前に乾物のお豆が美味しい形で伝わっていけるといいなっていうのはすごく思うところです、う
ん
う
ん、今の話で言うと、その農家さんがそういったことをされてるっていうこと自体もあんま知らない人が多いと思うんですよ、うんうん、でしかも乾物が少なくなってるっていうことは、うんうん、農家さん自体がもう少なくなってるのかな。
そうなんです、うん、なので農家さんも後継ぎの問題になった時に、需要がないものを後を継いでってなると、うん、その世代の生活を考えると、うんうんうん、やってって言えない、うん、 でもこれが、いや、この豆作ると、こんな使われ方をして、うん、例えば農家さんでやっぱり一番いいのは、年間で作って、まるっと引き取るよっていうふうに言ってくれるところがあるっていう安心感も大事だと思うので、そういうのが今、やっぱり現状なかなかなくって、うん、そうすると、もう本当に好きで作ってくれてるっていうモチベーションの中で、今、こうギリギリの状態なんですけど、じゃあこれが世代交代ってなった時になかなか人材が見つからないというか、うん、ましてや自分の息子だったりとかにはちょっと継がせられないっていうのが農家さんの本音っていうのは現場で聞いて、あ、そうなんだって、農家さんも作り続けたいって思ってもらえるような仕掛けも本当に必要なんだなっていうのは直接話を聞いて思ったところです。
あ、なるほどですね。さあエンディングのお時間ですが、はい、ここ豆しのぎさんということで、まだね感想なんかもまたいろいろ伺っていきたいと思いつつ、今回はちょっとあえて少し若干外しますけど、お豆、
うん、
石崎さん改めて、まあ、今回のこのねしのぎさんのこうゲスト会以前にお豆との付き合いっていうと、まあね本編では枝豆の話なんかも出てましたけど、今改めて収録振り返ったら、そういえばなんか、うん、こんな豆ともお付き合いしてるなみたいな、
まあこんな豆っていうわけじゃないですけど、はい、我々世代やっぱ豆って言ったら、うん、先祖ですよね。
あ、我々世代ってここになんかこう僕らもつながりますね。そうそうそう、確かに確かに。
まあやっぱりドラゴンボール世代で言うと、はいはいはいはい、先祖のイメージが
もう瀕死の状態からね、
ね、はい、復活しちゃうわけじゃないですか。
うんうん、
いやだから今日、はい、しのぎさんのお話聞いてる中でずっと思ってたんですけど、うんはい、もしかしたら鳥山明先生って、はい、豆の力知ってたのかなって。
確かに。だって先祖で食べてね。
そう。
なかなかそういう発想当たり前に見てましたけどないですよね。
ないですよやっぱり、うん、だからやっぱり豆がすごいっていうことを知ってたから、うん、あれだけの素晴らしい存在に書き上げたのかなとか思っちゃったりして、
そうか。じゃあちょっとね鳥山明先生はね、まあ、今年 ね残念なことに、
いやもう本当残念ですね、
悲しいことにですけど、ちょっとしのぎさんにちょっと鳥山明事務所とコラボして先祖
先祖ね、あ、いや面白いかもしれないです
よ本当に、ね、なんか食べてみたいな。
いや本当この見てください、豆のお豆の力、
お豆の力ね、
素晴らしいものがあると思います。
はい、
はい、
またね、次週以降もお届けしたいと思いますし、次週以降おそらく、お豆実際に食べてどうっていうね、うん、話も出てくると思いますので、はい、ぜひお楽しみにお待ちいただけたらと思います、
はい、
ということで、スポキャス TV また次回もお目にお耳にかかりましょう。それでは
それでは。
この番組は提供5大グループ、プロデュース、キクタスでお届けいたしました。